ヨハネによる福音書の6章の52節から59節の朗読をいたします。聖書にある神の言葉に聞きます。ヨハネによる福音書第6章52節から59節です。ヨハネによる福音書第6章52節から59節です。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。これらはイエスがカファルナウムの街道で教えていた時に話されたことである。旧約聖書に詩編がございまして、この詩編の中に23編という大変よく知られている詩編がございます。まあ、多くの人たちに愛されてきた詩編でもあります。私自身、人生の、いろんなことがございますけれども、その歩みの中で大事な時にこの詩編に慰められてきたな、この詩編によって神様に守られてきたな、導かれてきたなという思いを持っております。例えば手術をした時とか、昨年父と母が先だって行きました時にも、何度もこの詩編の言葉を心に留めたことを思い起こします。実はちょうど先週の夜の祈祷会のことで時のことでした。この詩編の23編から作られました一つの歌、シェパード・ミー・オー・ゴッドですね。そういう賛美歌がありまして、これカナダの教会音楽の専門家の方が、作詞作曲された曲があるんです。作詞作曲された曲です。そして今欧米ではよく歌われていまして、この詩編23編から作られたんですけれども、作られた曲なんですが、その曲のことを知りまして、私が二宮長老にお願いをして、翻訳できませんかと無理なお願いをしました。二宮長老は徹夜をなさったと聞いてますが、ずいぶん長い時間かけて、本当に労苦してくださって、この曲の翻訳を、和訳をですね、成し遂げてくださったんです。そして、先週、楽譜も仮のものを作っていただいて、コード付きの楽譜ですけれども、一緒に夜の祈祷会の中で歌いました。本当に私自身大きな慰めをいただきました。やがていつの日か、近いうちに、この日曜日の教会のこの朝の礼拝の中でもこの曲を紹介して、またみんなで一緒に練習して歌いたいなという強い思いを持っております。この賛美歌なんですけれども、この賛美歌の終わりの方には詩編に忠実な曲なのですけれども、こういう曲が、歌詞があるんです。二宮長老役でこうなっています。苦しみが迫っても私のため食事を用意してくださる、こういう翻訳なんですね。で、私歌いながらふと思いました。なんか不思議だなと思ったんです。先週なんでこんな風に最後に食事の話が出てくるのかなって、正直思ったんです。食事を用意してくださる、不思議だなと思いました。この食事という言葉が引っかかってきたんだと思います。 実は詩編の23編の5節そのものには食卓という言葉で訳されています。新旧訳では食卓を整えてくださる、そしてまた杯をあふれさせてくださるとなっているんですね。で、詩編の23編というのは、そこでまた改めて気づかされていったのは、最初から食べることや飲むものやそういうものが実は、テーマになっているんです。主は羊飼い、私には何も欠けることがない、青草の原に導きというのは、この青草の原というのは食べ物があるところでして、また憩いの水 のほとりに伴われる、羊飼いが羊をそうやって導いてくださる、憩いの水というのは飲み物ですよね。ですからもうこの詩編そのものが最初から最後まで食べ物飲み物について語っていることになるわけです。でそのことが改めて不思議だなというふうにことを思いまして、ちょっと調べてみました。でそしたらこういう言葉とぶち当たったんです。ある人がこんな説明をされていました、こういう言葉です。聖書が主なる神の御業をこのように食べ物や飲み物を与えて養うこととして言い表しているのは、その救いが抽象的観念的なものではなく、具体的現実的に私たちを生かすものだからです。こういう言葉をある人が語っておられることを知ったんです。これは私にしっくりきました。食事ってのは非常にリアルなものですよね。現実的なものですよね。生活の中のことですよね。救いってのはそういうものだってことなんです。それを聖書が語っている、詩編23編が語っている、詩編23編だけじゃありませんね。聖書の中には繰り返し繰り返し食事の話が出てくる。これは救いというものがどういうものなのかということを私たちにそれ自身が物語っているわけです。抽象的観念的なものじゃなくって、私たちの現実生活に深く関わり、そして非常にリアルなものなんだということです。今私たちはちょうど日曜日の朝ごとにヨハネ福音書から御言葉に引き続けまして6章に差し掛かっております。そして今日は6章の52節以下の箇所をお読みしましたけれども、やはりこの6章というところでも結局食事の話なんですよね。あるいは食べるもの飲むものの話で、最初に5000人 の人たちを主イエスが奇跡を起こされてパンと魚で養われたということが語られておりました。そしてそこから主イエスの言葉が語られていきました。私は命のパンであると主イエスは言われました。私のもとに来て私を食べ、また私のもとに来て私飲むようにということをやっぱり語られて、食べ飲むというお話になっているんですよね。で、そして、今日の箇所でもそれはずっと続いているわけです。このこともまた結局救いとは何かということを、このこと自身も今度はイエス様ご自身の口を通して、主イエスご自身の口を通して救いとは何かということが語られているわけです。救いっていうのは食べたり飲んだりすることと重なるような非常にリアルなことなんだ、現実的なことなんだ、具体的なことなんだ、そういうものとして私が与える救いっていうのはあるんだということをキリストご自身がお語りになっている、そういうことになるんじゃないでしょうか。そして今日の聖書の箇所の直前で主イエスは51節でこうおっしゃるわけです。私は天から下ってきた生きたパンである、このパンを食べるならばその人は永遠に生きる、私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことであると、今日の箇所の前で主イエスが語り出されます。実はここにちょっとした変化が起こっているんです。どういう変化かっていうと、今までパンのことばっかり、それがこのパンが何かということが語られるんです。とうとう語られるというふうに言ってもいいかもしれませんけれども、このパンが肉、主イエスは命のパンであるとご自身のことを言われましたけれども、ここまではここでは私のそのパンは肉のことであるとおっしゃってるんですね。パンが肉に変わってるわけです。そしてこの言い換えによってユダヤ人たちの間に 反発が起こっていくわけです。これ一体どういうことだと、何をおっしゃってるんだと、なんてことを言い始めるんだと。でそしてユダヤ人たちの間で激しい議論が起こり始めたわけです。人の肉を食べる、主イエスの肉を食べる、一体どういうことなんだ、そんなことありえない、こんなことありえないだろうということで、ことになったわけです。そしてそうした中でシュエスがさらに大切なことを語り始められたというのが今日の聖書の箇所です。53節から55節にはこうあります。イエスは言われた。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである、このことを私読んだ、最初に読んだときに すっごいちょっと驚いたんです。ものすごいはっきりしたことをシュエスがおっしゃってる。私の肉を食べ私の血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。すっごい言葉じゃないですか。これによらないとあなたたちは生きれません、そうおっしゃってるんです。そしてここに永遠の命って言葉が出てきます。生きるってことが語られているんですが、これ永遠に生きるんです。死を超えて生きるんです。そして主イエスの肉を食べ血を飲むときに生きる、しかも永遠に生きる、そういう命が与えられる、そうおっしゃってるわけです。これはでも聞きようによってはものすごいグロテスクですね。若い人たちの言葉でグロいっていう言葉ありますが、これほどグロいことはないかもしれません。肉を食べ血を飲む、実は昔どっかで読んだことあるんですが、教会は初代教会っていうのは非難されてたそうです。どうもあそこでは人の血を飲んだり食べたりするらしいみたいな、だから行かん方がいいよみたいなふうにして言われてたらしいんです。こういう御言葉があり、また聖餐式があるからですね。で、ああいう教会みたいなとこは怖いよと、新興宗教ですっげえ怖いよと、血飲んで人の血飲んだり人の肉食べたりする連中がどうも集まってるらしいみたいな文書が最初の教会の頃のものに残ってるんですね。非常に衝撃的な言葉です。で、そしてこれは実は、まあ、今の私たちでも分かると思うんですけど、これがどんだけ衝撃的で、ちょっと場合によっては気持ちが悪くなるぐらいの言葉なんだということは分かると思うんですが、実はユダヤ人にとってはそれ以上なんです。それ以上とも言えるんです。どうしてかというと旧約聖書の掟があったからです。旧約聖書にはこういうはっきりとした教えがありました。動物の血を飲んではならないという教えがあったんです。動物の肉を食べる場合でもユダヤ人たちは掟に従って、旧約聖書の律法に従って、その血を地面に流さなくちゃいけないとされていました。血を飲んじゃいけないんです。だから完全に血抜きをしたものじゃないと食べちゃダメだとされていた。で、血は地面に落とされました。そしてましてや人の血を飲むなどということはとんでもないことでした。もちろん人を食べるなんてこともありえないことでした。血は絶対食べない、飲まない。そしてさらにこれは実はですね、日本語の訳の聖書を読んでるだけでは分かんないんですけど、気づけないんですが、実は非常に特別な言葉が今日の聖書の箇所で使われている場所があるんです。それは54節、56節です。ここに、こういう言葉が同じ の言葉が繰り返されています。私の肉を食べですね。そして56節にも私の肉を食べってあります。そして他のところにも実は今日までのところにパンを食べるとか食べるって出てくるんです。食べるだらけです、6章は。だけどこの54節56節の食べるは違うんですよ。違う言葉なんです。食べるっていうのは日本語だった一つですが、ギリシャ語では二つあるんです。区別されるんです。分かることがあるんです。このこっちの54節56節の食べるはほとんど聖書で使われるっていうのは信じられないような言葉だそうです。まあ、ある聖書の仲介書にはこれ下品な言葉だって書いてありました。この言葉使うのかっていうような言葉が使われているんです。どういう時に使う言葉なのかというと、例が引いてありまして、それは動物がバリバリバリバリ獲物を捕まえて食べる時の食べるなんだそうです。私こういう記憶があるんです。動物園に小さい頃行って、私の育った町は小さな町ですが、その頃、小さな動物園なんですけど、どうした結果ライオンがいましたそのライオンは怖いライオンでして、食べ肉を食べる場面を何回か取り掛かって見たんですね。バリバリバリバリ音するんですよ。うーってうなって、グワーみたいにうなって、そして肉をバリバリバリバリ食べてすごい音するの今でも覚えてます。あの音なんです。そういう食べるなんです。私の肉を食べる、そういう非常にグロテスクな言葉を、ほとんど信じられないような言葉を主イエスがここでお使いになっておられるわけです。でそして肉を食べ血を飲むってことをキリストはそういう中でさらにこういう言葉を使われて語られたもんですから、人々はびっくり仰天したわけです。だから今日の聖書の箇所のすぐ後には実にひどい話だというふうに言って人々が離れていったということが語られているわけです。しかし実はこのとんでもない考えられないような主イエスの肉を食べ血を飲むということこそ、実は主イエスという命のパンを食べて永遠の命を与えるために欠かすことができないことなんです。こんな言葉を使ってでもキリストが何とかして使い伝えたいことが、それほどのものすごい大切なことがこのことの中にあるわけです。この主イエスの肉と血、それは主イエスが十字架にかかって死なれた、釘で打たれた、そして槍で刺された主イエスの体、主イエスの肉体を意味します。また血の方はその主イエスが十字架にかかって槍で刺され釘を打たれた、そして流された血のことなんです。でその肉を食べその血を飲むっていうのは、これはですから文字通りのことではありません。人肉を食べるっていうようなことではありませんし、もちろん人間の血を飲むってことではありません。主イエスの十字架の死によって実現した救いに預かるということです。神の一人子である主イエスが私たちの救いのためにこの世に来てくださり、私たちのすべてのものの罪を背負って十字架にかかって肉を裂き血を流されたんです。そのことが本当にあったからなんです。本当に起こったことだからなんです。これは絵空事とかじゃないんですよ。非常にリアルなことなんです。抽象的なことじゃないんです。頭の中のなんか美しい出来事みたいなのにちょっと違うんです。非常にリアルな生々しい実際のこととして起こったことなんです。この救いに預かるってことなんです。それをキリストが求めておられる。主イエスはご自身の命を私たちのために犠牲にしてくださいました。そのことによって救いの道が開かれました。この主イエスを信じ受け入れる者は救われると 約束してくださってるんです。この動物の血を飲んではならないと、まあ、旧約聖書に教えられておりますのは、あの血にこそ命が宿っていると考えられていたからです。命は神のものです。だから動物の肉を食べ物とするときにも命は神に返さなければならないかったわけです。そしてそのために血を地面に流すように教えられていたんです。しかし神様は独り子である主イエスの命を私たちのために犠牲として与えてくださいました。主イエスの命である血が私たちの救いのために流されたんです。ですからこの主イエスの十字架の死による救いに預かる、そのことが、まあ、ここまでは主イエスを信じて受け入れるというふうな言葉で語られてきたわけなんですが、ここでしかし非常に強い仕方で語られ始めたわけです。主イエスの肉を食べ血を飲む、しかも食べるって時に非常にリアルに食べちゃうみたいな恐ろしいような言葉で語られているんです。それぐらいこの救いってのはリアルなんだってことなんです。あの私が神学校で学びました時に途中で教わって考えさせられたことがあるんです。それはあの教会に起こってきた異端のことです。当然歴史を学ぶわけです。いろんなことが起こってきた、こういうことが起こったよ、こういうことが起こったよみたいなことを学ぶんですけど、まあ、その中にこういうのがあの異端にはある特色があるわけですね。そしてその特色っていうのはここでかいつまんで言いますと、身体性を拒否するっていうことなんです。あのキリストがよみがえられたって時に聖書は体でよみがえられた、体を持ってよみがえられたって言ってるわけですが、だってそうでしょう、主イエスは見える形で新しい体ですけれども体を持ってよみがえられたんです。だけど異端の中には心の中でよみがえられた、心でよみがえられた、心の中でよみがえられただけで体は関係ないみたいなことを言う人たちがやっぱりいたわけです。で、それはですね、もう実は過去にこういう誤りがあったということで済まないんです。今も救いというものがどこか、まあ、こういうことで受け止められるってことあるんじゃないか、私はそして自分の中にもどこかそういう部分があるなってことに学ぶことの中で気づかされていったように思います。心の中に閉じ込めちゃって救いっていうもの、これ救いは心の中の出来事だよねみたいな心の中の問題落ち込めちゃうわけです。心っていう狭い領域。でも救いって違うんですよ。この世界で確かに起こった日付を持った出来事。そして体を持ってキリストは復活されて、私たちもまた体を持って蘇る。体、身体性ってことがあるわけです。これ今手で触れて、確かですよね。皆さん体ちょっと動かしてみてください。動きますよね。同じように救いがリアルなんです。救いってのはそういうものだってことなんです。食べたり飲んだり、私は日本の中に生きるっていう時に、まあ、こういうことって非常に重要だと思うんです。もう一つの話をします。ずいぶん昔のことです。ちょうど、まあ、随分も何年も前のことなんですが、 ある歌が流行ってました。皆さんもははと思われるかもしれませんが、あの私のお墓の前で泣かないでください、私はお墓の中にはいません、風になっていつもあなたと共にいます。あのメロディーが浮かぶようですが、あの美しい歌ありますよね。あの歌が流行ってた頃でした。牧師たちの集まりがあったんです。説教についての学びの場です。教派を超えた。そこにあの加藤恒明という説教の先生がおられまして、この歌を引用されて、まあ、こんなことを言われました。 こういう歌の歌を乗り越えたところにキリストの福音っていうのはあるんだと、つまり言い換えるとこういうことです。この歌をただ良い歌だなと感心していていたんじゃダメなんだということなんです。まして説教の中で引用するような肯定的に引用するようなことがあっちゃダメみたいなことをおっしゃったんですね。つまりこういう歌ってのをどこか批判的にちゃんと見てないとダメだ。加藤先生はこの歌ってのはどこか臭いと思ってるんです。つまり異端の匂いがするってことなんです。もちろんいい歌ではあるんです。でも例えば私たちがただただいい歌だないい歌だなって感心してるだけではちょっと困るんだってことだったんですね。私はガツンとやられたような思いがしました。甘いなと思いました。自分が確かにお墓の前で泣かないでください。私はお墓の中にいません。ここにはいませんですね。お墓の中にいません。風になっていつもあなたと共にいますって、どこか結局心の中にいるんだよみたいな、そういう話になっていませんかってことなんです。でもイエス・キリストの救いってのはそういうものですかってことなんです。聖書が語ってるのはそういうものですかってことなんです。もっとリアルなんです。もっと現実なんです。ああと思いました。で、要するに何かどっか閉じ込めちゃって、ここをこう自分の生活にはちょっと別のものみたいな、要するに気休めみたいなものになりかねないんです、信仰っていうのは。で、実は最初の教会の時から教会はそういう危険の中にさらされてたんです。だからこそキリストはここでそんなもんじゃないぞと、信じる、私を信じるっていうのはそんなもんじゃないぞと、本当にあなたたちが今食べるように飲んだり食べたりするようにこの救いっていうのはあなたにとってそういう事柄なんだよということを語られているんですね。そしてそのことを実は教会っていうのはいろんな形で示しているわけです。例えばその最も顕著な例が聖餐式です。聖餐式なぜするのかというとこのことなんです。結局、実際に食べて飲むわけでしょう。このキリストの言葉なんです。聖餐式のことが分からなくなる、こういう言葉を除いたらやっぱ分かんなくなると思うんです、聖餐ってのは。でも今日の聖書の言葉見てください。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はないっていう、この言葉は聖餐式のことを思って読んでみてくださいよ。私たちこれ知ってるんです。だから教会でこの体の信仰を持ってこういうキリストの言葉に従って生きていくときに具体的に救いに預かるんです。洗礼っていうのは私たちはイエス・キリストに結ばれるって、イエス・キリストを信じるって告白して預かるものです。この洗礼も今日の箇所に関わっています。私たちキリストの体の一部になります。そして聖餐というのは洗礼というのは一度限りですが、聖餐というのは繰り返し繰り返し預かっていきます。そしてこの預かることを通して、この教会に生きて教会でこういうことに預かることを通してあなたたちは命を得ると言われているんです。で、教会で生きるって結構大変なんですけどね、ずっと生き続けるわけですね。実際そうでしょ。そうやって生きているところで生かされていくんだよってことです。で、その時にその時に起こってくることが56節に語られています。 私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。これとても不思議なんです。食べるです。主イエスを食べる、主イエスの肉と血を食べる。そうすると普通に考えると主イエスは私の中にいるってことになるんですが、まずここで第一に語られるのは、私たちの方が主イエスのうちにいるという逆側のことなんです。あなたたちは私のうちにいるようになる。食べることを通して私のうちにいるようになる。普通の食べるは私のうちにいることになるわけですけど、ここでの主イエスを食べるは主イエスのうちにいるってことまで含んでいるわけです。そしていつもなんです。いつもいつも、もちろん逆に私のうちにもいてください。でも外にもいてください。どこにでもいてください。でこれはいつまでもってことでもあります。死を超えてもってことでもあります。そしてさらに続いてこう言われます。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように私を食べる者も私によって生きると言われています。ここで強調されているのは生きるということです。結局生きるっていうことがもたらされていく。ここでもたらされていくよね。具体的に私たちが生きるっていうことと関わっとるんですよ。信仰生活ってのは具体的にもうなんか生活の匂いがするような私たちの日常生活のいろんなことと実は関わっとるんです。関わってるんです。でそれに対して力を与えるんです、キリストが。それを私たちがもう要するに本気で信じろ、これ本当救いだと、そして本気で信じろっていうことなんですよ。そして本当にここで恵みが与えられる、そういうことなんです。昨日ちょっとテレビ見てたらふっと耳に入ってきたニュースがありました。それはあの映画の紹介でした。カンヌ映画祭という映画で、日本のある映画が今話題を呼んでるっていうようなニュースでした。それはプラン75という映画だそうです。このプラン75という映画は架空の物語ですが、近未来の日本が舞台になっているそうです。プラン75っていうのは75歳以上の高齢者だったら、高齢化社会の中で安楽死が認められるようになったというのを想定されて、そして主人公が自分はどうしようか、生きようか、もう安楽死しようかって悩むというストーリーだそうです。そして、そういう社会が描かれている。で生きる、映画監督がインタビューされて、生きるってこと意味をみんなに考えてほしかったって言われてたんです。私これ近未来の話じゃないんだと思ってます。今の現代の社会の中でこの生きるってものすごいテーマだと思うんですよ。どうしたら生きれるの、生きていていいのとか、実は聖書って最初からもこの生きるがテーマなんです。でこの主イエスは私たちに生きるということをご自身の御心としていてくださるんです。75歳以上になったらもう死んだらいいとか、そんな世界じゃないんです。生きる、私の肉を食べ私の血を飲んで生きろって言われてるんです。75歳どころじゃないんですよ。永遠に生きるっていうことが結びついてるんです。今ほど私は人間の中で生きるってことが揺さぶられている時はないのかもしれないと思ってます。思えてきます。自分にとってもそうです。でも生き生きと生きたいじゃありませんか。ただただ生きるってことはないんです。イエス・キリストを信じて生きるときに、私たちは生きる意味を見出し、何のために生きるのかというようなことを本当に私たちは見出して、何をして生きるのかということも見出させられて、あのアンパンマンの歌のように生きていくんですよ。でそういう世界がこの聖書の世界なんだってことを改めて思います。そしてそれは私たちの今現実に私たちが行き詰まって悩んでるみたいなところで 語られている御言葉なんですね。私の肉を食べなさい、私の血を飲みなさい、そうすれば生きれる、そうキリストがおっしゃっているんです。そして永遠に生きるということまでそれはつながっております。祈ります。神様、6章ヨハネによる福音書の6章の主イエスの言葉をずっと少しずつ聞き続けてきます、聞いております。今日もまた主イエスの肉を食べ血を飲むという非常に強いメッセージの含まれた御言葉に触れる時を与えてくださり感謝いたします。どうぞこれを我がこととして私たちが聞くことができるように導きを与えてください。生きることができますように、ここに生きる道があること、生きる希望があること、ここにそのことを見出すことができるように導いてください。今日からの一週間の歩みをお守りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。